聖書をお読みいたします。旧約聖書アモス書1章1節から5節。テコアの牧者の一人であったアモスの言葉。これはユダの王ウジヤの時代、イスラエルの王ヨシアの子ヤロブアムの時代、地震の2年前にイスラエルについて彼が見たものである。彼は言った。主はシオンから叫び、エルサレムから声を出される。羊飼いの牧場は乾き、カルメの頂は枯れる。主はこう仰せられる。ダマスコの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが鉄の脱穀機でギルアデを踏みにじったからだ。私はハザエルの家に火を送ろう。火はベンハタデの宮殿を焼き尽くす。私はダマスコの勘抜きを降り、アベンの谷から王座についている者を、ベテエデンから尺を持っている者を立ち滅ぼす。アラムの民はキルへ捕らえ移される、と主は仰せられる。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書アマス書1章1節から5節を通して、テコヤの羊飼いと題して、西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。アモス書ですけれども、まあ、今からですね2500年も前のお話になります。今まで読んできたダニエル書やですねエゼキエル書、それからエレミア書といったものから見ればですね、150年ぐらい戻るんですね。で、まあ、ずっと今聖書を続けて読んでいますので、ちょっと今までの歴史書の順番とは違っておりますけれども、少し戻って今の時代は、今のちょうどイスラエルの国の大体エルサレムよりも上半分が北イスラエル王国になっていました。そしてですね、エルサレムから下のあたり、ずっと南ユダ王国というふうに二つに分かれてたわけですね。で、ここにも書いてありますけれども、南王国の王様がウジヤ、北イスラエル王国の王様がヤロブアムと言いました。で、この二人の時はですね、大変長い政権だったんです。ですね、ヤロブアムが41年、ウジヤは52年というふうに言われますから、大変な長期政権です。イスラエルの歴史の中でもこれだけ長期政権の王様ってそんなにたくさんはいません。で、長期政権であるということは、それだけですね、戦争も少なかったわけです。そして、戦争が少ないということは、それだけ、商売とかいろいろなものが豊かになったので、この時代は大変こう、繁栄を極めた時代です。で、この頃ですね、後で巨大になってくるアッシリア帝国もまだそんなに力がありませんでした。ですから、むしろですね、イスラエルとユダ王国はそれぞれに自分たちの領土を広げようというふうなですね、元気もあったわけですね。で、そういう中で、テコアというですね、もう本当に小さな村の、まあ、牧者と書いてありますけれども、羊を飼ったりですね、後の方に出てきますけれども、イチジクグアとかですね、まあ、それは実ができるんですけども、そういったまあ、普通の当時の農家の人が、神様の言葉を語りなさいと言って、これ預言者というんですけども、そういうなんていうか、指名を受けるというかですね。で、立ち上がるわけです。で、そういった意味でですね、農業をやってた人が、まあ、神様の言葉を語るようになるというケースはそんなに多くはないんです。でもですね、なんでアモスという人が選ばれたんだろうか。普通神様の言葉を語るためにはですね、当時もかなり勉強していろんなことがよく理解できる人でなければならないこともたくさんあったわけです。で、そういう訓練もなく、 ある時突然この農家のでずっとイチジクグワを育てて、それから羊を引っ張っているような人が突然どうして神様の言葉を語るように言われたんだろうなって思うんですけれども、やはりですね、アモスという人は農家の人だったんですけど、まあ言い方が適切かわかりませんけれども、ただものではなかったと私は思います。農家の人だったら誰でもよかったわけじゃないんです。アモスじゃなければならなかった。そしてそのアモスはたまたま農家の人だったということではないかなと思うんです。そのぐらいアモスという人は私はすごい人だと思うんです。ただものではない。なんでかというと、彼はですね、ただ羊を飼ってイチジクグワの実を収穫して毎日をのんびりとというか過ごしているような人ではなかった。彼はですね、そんなことをしながらも国際情勢に、それから国の様々なこの情報、ものすごく詳しいんですね。なんでこんなことに詳しいんだろうと思うぐらい。実はテコアから、まあ一番大きな首都だったエルサレムまでそんなに大して距離はありませんので、まあ市場かなんかに彼は物を売りに行ったりするときに、いろんな情報を聞いてたのかもしれませんけれども、まあ私それだけではとてもとてもわからないような情報を彼はどうやって手に入れたのかは、いくら読んでもわかりませんけれども、しかし彼は、そういう、なんか、普通に暮らしてたら耳に入ってこないような情報を詳しく知っていました。で、今日読んだ中ではですね、例えば、3節ではダマスコ。ね。3節はダマスコの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために、今のシリアのことです。シリアの中心にダマスカスというのがありますけれども、あのあたりをダマスコというふうに呼んでいました。つまり、当時でも、イスラエルの北側にあった外国なんですね。で、そのダマスコで起こったいろんな事件を彼は知っているわけです。三節の後半には、彼らが鉄の脱穀機でギルアデを踏みにじったからだ。私はハザエルの家に火を送ろう。火はベンハダデの宮殿を焼き尽くす。まあ、こう続いて、まあ、私たち、2500年も経った私たちにとって何が何だかさっぱりわからない言葉ですけれども、当時のですね、シリアの中心的な町の名前とか、それから当時の支配者階級のエリートたちの名前が次々と出てきます。そして、ギルアデというのは、ヨルダン川の東にある、まあ、大きな町なんですけど、後でも出てくるんです。ここはいろんな侵略を受けてきた町なんです。で、おそらくこのダマスコが、このギルアデを侵略するときに、大量の虐殺事件を起こしたのではないかと思うんです。そのことを私は絶対に、鉄の脱穀機というのは、おそらく鉄でできた当時の最新式の戦車だったと思うんですけども、これでですね、おそらく大量の人間を一度に、殺してきたのではないか。そのことを私は絶対に忘れないということをここで言っているわけです。で、ハザエルの家とかですね、ベンハデテの宮殿というのは、当時の支配者階級の人たちを指していましたから、おそらく王国のクーデターを指しているのだと思うんです。さらにですね、6節のガザというのは、これはイスラエルの、今のイスラエルでも、よく南の方のガザ地区というのが出てきます。ペリシテ今のパレスチナ自治区の中に入っている町の名前ですけれども、当時もここはですね、イスラエル民族とは別のペリシテ人というですね、特殊なこう民族がそこにあたりに連合王国みたいなのを作っていました。で、彼はですね、そのことについても随分知っているわけです。6節の後半には、彼らがすべてのものを捕囚の民として捉え移し、エドムに引き渡したからだと、おそらくこれはですね、彼らが侵略をしたときに得た捕虜を人身売買をしてエドムに売ったのではないか。後でエドムの話が出てくるんですけども、エドムはその受け皿になったようですね。で、そのことについて、 私はガザの城壁に火を送ろう。火はその宮殿を焼き尽くす。私は足の手から王座についている者、アシケロンから尺を持っている者を立ち滅ぼす。ここはですね、地中海の沿岸の当時のですね、主要な都市の名前がみんな並んでいるわけです。ここがことごとく滅ぼされていくぞという予言ですね。さらにですね、今度は旧説の方ではツロが出てきます。ツロはですね、シリアのさらに、まあ、もうちょっと北側にある、場所ですけれども、当時のですね、地中海の貿易を一手に引き受けている小さな町なんですけれども、巨大な、莫大な、こう、なんていうか、地中海のその貿易を、こう、支配している町だったわけですね。ものすごい、その、莫大なお金を背景として、巨大な軍事力を持っていて、それはちょっと変わった海に突き出たところにある島が一つの町だったんですけども、その町は攻め滅ぼすことは誰もできなかったわけです。後にアレキサンダー大王によって初めてこう滅ぼされていくんですけども、それまで誰も滅ぼすことのできないような町でした。その町に対してもですね、9節の後半に、彼らがすべてのものを保守の民としてエドムに引き渡し、さっきと同じ人身売買のことが出てきますね。兄弟のちぎりを覚えていなかったからだ。私はツロの城壁に火を送ろう。火はその宮殿を焼き尽くす。まあ、かなり後に、この町が滅ぼされていくわけですけれども、そういった未来を彼は予言するわけです。さらに今度はエドム。エドムというのは、イスラエルのですね、隣に、ヨルダン川や視界の隣にある、今のヨルダン王国の方になりますけれども、そこもですね、11節の後半には、彼が剣で自分の兄弟を憎しみの情を損ない、怒り続けていつまでも激しい怒りを保っていたからだと。これはですね、彼らがイスラエル側への侵略を試みて、その周辺の町に対して虐殺行為を行った。おそらく、昔はイスラエルとエドムというのは、一つのこう、友好関係もありましたので、そういったところを犯して侵略行為をして虐殺が起こったことに対しての神様の怒りを表している。さらにですね、今度はアモンというのは、やはりこのヨルダン川の、反対側になるんですけども、ちょっと北側の方の民族ですけども、そこでもですね、13節の後半では、彼らが自分たちの領土を広げるためにギルアデの妊婦たちを切り裂いたからだと。これもですね、先ほども出てきたギルアデという町は大変こう侵略を受けやすい町だったと同時に、交通の要所であり、多くの、戦争に巻き込まれた町ですけれども、アモン人も、凄惨な、こう、虐殺行為を行ったんだということですね。そういったことを彼はよく知っていたわけです。それから2章に入りますと、モアブ。モアブの方では、今度はエドムの王を骨を焼いて灰にしたからだ。私はモアブに火を送ろうと。そして火はケリオテの宮殿を焼き尽くす。こういったですね、モアブとエドムの間に起こっていた、王権争い。そういったことも彼はよく知っていました。で、そういったですね、こう、今のイスラエルのちょうど周りを囲むようなですね、周辺国で起こっている様々な国際的な事件。そして彼らが、その事件だけでなくて、その事件の背景にある、政治的な問題。それから、いろいろな宮殿や軍事力。そういったものをアモスは正確に理解していたわけです。羊を飼いながら、イチジクグアの木を栽培しながら、どうやってこれだけの知性を持って、そして、国際情勢を見抜いていたんだろうかと。彼は、神様はそういう彼だからこそ、それぞれの国に対しての神様の 怒りというものをそのままにはしないぞというものをね、話させたんだと思うんですね。そしてそれがですね、今度は自分の祖国ユダとそれからイスラエルに対しても向けられていくわけです。これはですね、4節の後半、次のページめくっていただきますと、1500ページ。私はその刑罰を取り消さない。これは南ユダ王国に対してですね、彼らが主の教えを捨て、その掟を守らず、彼らの先祖たちが従った、まやかし者が彼らを惑わしたからだ。私はユダに火を送ろう。火はエルサレムの宮殿を焼き尽くす。実はこの南ユダ王国は先ほど言いましたように、ウジヤ王の時代でした。そしてこの時代、すでに、イザヤという預言者も活躍を始めてきた時代、重なってるんですけども、その時代はですね、人々は割と神殿にみんな行ってたんです。神殿で礼拝を捧げていました。安定した、礼拝をしていました。しかし、アモスから見れば、それは形だけだ。形式だけの礼拝だって言ってるわけです。外側だけでは彼らは神殿に来て、そして生贄を捧げているけれども、彼らは本当のところは主の教えを捨て、掟を守らない。そして先祖たちが従ったまやかし者、これは様々な神々を指しますけれども、いろいろな偶像崇拝を続けているんだ。これがアモスの見たユダヤ、南ユダ王国の人々の本当の姿。形だけは礼拝に来ている。形だけは捧げ物をしている。でも帰ったらみんな勝手なことをして、神様の言葉なんて全然忘れてしまうだけでなくて、いろいろな自分の好きな神々を拝んでいる。それがアモスの見ているユダだ。そのユダに対して神様は、必ずユダに火を送ろう。火はエルサレムの宮殿を焼き尽くすと、未来を予言していく。必ず滅亡に行くだろう。この滅亡の予言は150年ぐらい経って、アッシリア帝国の後のバビロニア帝国によって、徹底的な崩壊に、破壊を経験することになるわけですね。そして、彼が最も活躍した北イスラエル王国、今で言えばエルサレムよりも北側の、領土ですけれども、北イスラエル王国に関しては、こういうふうに言います。6節で、彼らが金と引き換えに正しいものを売り、一足の靴のために貧しいものを売ったからだ。彼らは弱い者の頭を地の塵に踏みつけ、貧しい者の道を曲げ、父と子が同じ女のところに通って、私の聖なる名を汚している。彼らはすべての祭壇のそばで、父に取った着物の上に横たわり、罰金で取り立てた葡萄酒を彼らの神の宮で飲んでいる。もう説明の必要がないぐらい、ひどい状態ですね。こんなことをみんなが知ったのか。これが当時の権力者、宗教者たちが堂々とやってた。これが北イスラエル王国です。北イスラエル王国は南ユダ王国に比べてもっと聖書の神様はどっかに追いやられて、いろんな神々を祀っていた国になってたわけです。でもそこで行われていることはただ宗教的な問題だけでなくて、貧しい人たちが権力者たちによってこれだけ苦しめられていた。そして宗教者たちも祭壇のそばで罰金で取り立てた葡萄酒を神の宮で飲んで一緒になって騒いでいるわけです。そんな姿です。アモスは羊を飼いながら、イチジクグワの木を育てながら、その実を収穫しながら、こういう姿に悶々としながら、毎日を過ごしていたのではないかなと思います。だからこそ神様は、アモス、お前は立ち上がって、私の言葉を語れと言われたんじゃないかなって気がするんですね。で、そこでアモスが、そのイスラエルの人々に、語ったことは、あなたたちは自分でこの繁栄を大きな巨大な富と平和と 繁栄を築き上げたと思っているけれども、そうじゃない。それを与えたのは、誰だったのかをもう一度ちゃんと覚えなさい。10節でですね、2章の10節。あなた方をエジプトの地から連れ上り、荒野の中で40年間あなた方を導き、エモリ人の地を所有させたのはこの私だと。これは、昔ですね、エジプトで400年の間奴隷だった、エジプトで奴隷だったイスラエルの人々を、モーセという指導者を立てて、そして海に道を作って、そしてあのシナイ半島をずっと40年間導き続けて、そしてついに、このイスラエルの国に導き入れたのは、この聖書の神様だ。その神様の働きによって、当時そこには強いエモリ人という民族がいたけども、そこにも次々とその戦いに勝たせてあげたのも、この私ではないか。そしてあなた方の繁栄も、この私が与えたのに、なぜそれを忘れるんだ。というふうなわけですね。それだけじゃなくて、彼らは11節で、私はあなた方の子たちから預言者を起こし、あなた方の若者からなじる人を起こした。イスラエルの子よ、そうではなかったのか、主の見告げ。それなのにあなた方はなじる人に酒を飲ませ、預言者には命じて預言するなと言った。驚くべきことです。預言者を起こし、なじる人を起こした。なじる人っていうのは、お酒を飲まないとか、髪の毛を切らないとか、非常にストイックな、禁欲的な生活をしながら、私の人生を、まあ、なんていうんでしょう、神様への捧げ物として捧げますというふうな、誓願、誓いを立てた人のことを、なじる人というふうに言いました。まあ、修行者とも違うんですけども、でも、私はもう、このすべての、生きていること、すべてを神様に捧げました。というふうにして生きる人のことをなじる人といって、まあ大切にされなければならない人だったわけですね。で、その人たちにお酒を飲ませたっていうのは、おそらく押さえつけて口を開けてその中に突っ込んで飲ませたんだと思うんです。彼らが自分から飲むことは絶対ありえません。バカにして、つまり神の言葉を語る預言者を迫害して、そして全生活を神に捧げるという厳しい生活を選んだ人々を馬鹿にしたわけです。この預言者となじる人は驚くべきことに、あなた方の子たちから預言者を起こし、あなた方の若者から、これは当時の指導者層ではないんです。彼らは、10代後半から20代にかけての若者たちですよ。若者たちの中で立ち上がった預言者、若者たちの中でその道を選んだなじる人たちがいたんです。彼らは、その自分たちの親の世代に向かって、彼らが、の親の世代が、いろんな偶像崇拝を続け、そして、権力にあぐらをかいて様々な悪を行っているその姿に向かってですよ、子供たちが立ち上がってたんです。驚くべきことです。そして彼らの中で子供たちが、親たちは絶対しなかったその子供たちの中、子供たちが、私はあなたたちのようには生きない。もうお酒は飲まないと。そして、この体はもう神様に捧げるんだと言って、そういう特別な道を歩むように決心した人たちがいた。そういう人たちを当時の大人たちは押さえつけ、予言するな、神の言葉を語るな、それから酒を飲めと言って、これが当時の姿だったっていうんです。その次世代が、この社会、このままではいけない。このままではいけない。このまま行ったらこの国はいけないから、自分たちの父親たちに向かって変わっていくように、本当の神様にもう一回向かっていこうと叫んだのを権力者たちは押さえつけた。 国は繁栄を極めていました。ものすごい繁栄を極めていましたが、その真っ最中にアモスはこの国のピークがすでに終わってしまった、あとは下り坂しかないということを見て取ったんです。形だけの礼拝を続けている人々のその姿の中で、もう形だけのこの繁栄がもう終わっている、あとは下り坂しかない、その下り坂の先に何があるのか。13節、見よ、束を満載した車を押さえつけるように、私はあなたを押さえつける、足の速い者も逃げ場を失い、力強い者も力を振るうことができず、勇士も命を救うことができない、弓を取る者も立っていることができず、足の速い者も逃れることができず、馬に乗る者も命を救うことができない、勇士の中の強い者もその日には裸で逃げる、主の見つけ。権力を持った大人たちが、その子供たちの中にから語られる神様の言葉を聞こうとせず、そのことを改めようともせず、その繁栄を楽しんでいる間に、もうすでにその繁栄はもう終わった。コンセントが抜かれたようなもんです。あとは、惰性で回って、だんだんだんだん止まって、最後は裸で逃げるような、最後しかない。それが待ち受けているものだ。アモスはその危機感を持って、あのイチジクグワノと羊を飼うところから立ち上がって人々の前に出ていったんだと思うんです。マルコの福音書の10章、新約聖書の86ページを開いていただきたいと思いますけれども、今は旧約聖書ですけれども、新約聖書の86ページ、マルコの福音書の10章の13節。マルコの福音書の10章の13節。86ページです。さて、イエスに触っていただこうとして、人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが、弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。イエス様はここで、子供のように神の国を受け入れるものでなければ、神の国に入ることはできない。私たちが最も求めている神様から与えられる幸せ、神の国は子供たちのように生きなければならない。もっと言えば、私たちに対して子供を模範として生きていくように命じたんです。イエス様は。これはイエス様の命令です。子供を模範として生きるように。そんなはずないと私たちは心の中で反動があるかもしれません。しかしイエス様の命令です、これは。チャレンジです。それは、子供のように神の国を受け入れなければ、その前には神の国はこのような者たちのものです。イエス様は神の国をこの子供たちに預けたと言ってもいいぐらいです。神様の国を私は子供たちに託した。隠したと言ってもいいでしょう。あなたたちは子供たちの中からそれを探し出せ。それを探す目を持つ大人になりなさいって言ってるんです。非常に強い反発を覚えるかもしれません。なんで子供の中に。それは私たちの中に自信があるでしょう。 これだけのことができたの、これだけのことをしてきた、こういうふうなことは子供に優れたものはこんなにやってるのに、なんでわざわざ子供。その大人の自信とおごり、私たちの持っているさまざまな自信、それは私たちのこれからの人生を築いていくときに役に立たないってイエス様は言ってるんです。それで結局、今はあなたは、それを手にして、非常に高い位置にいると自分では思っているかもしれません。いろんな人たちを見下げるだけのものを持っているかもしれない。その中には子供もいるかもしれない。でも、それを持って、自分の自信を持って生きているんだったら、もうあなたは、ピークを超えてしまいました。あとは、落ちていくだけ。それはあなたのその自信が結局自分を落としていくことになるだろうと。それはあなたの人生をこれから築き上げていくことに何の力にも何の助けにもならない。必要なものはたった一つだって。謙遜になるっていうことです。この子供から神様の国を見出すような眼差しを持つ。子供から、それは私たちが与えられるショッキングなほどの謙遜に生きていくということのチャレンジのだと思いますね。ヤロブアムのもとでイスラエルの繁栄は驚くべきものがありました。その地震の中で神の国を託された若い預言者やナジル人を馬鹿にし続けてきた彼らの行く末は崩壊の一途なんです。私たちにとってもこれは本当に難しい問題だと思います。でも神様は宝を子供たちに託した。子供たちはきっと自分たちに神様の国があるな、おい、大人たち俺見ろよなんていう子供はおそらくいないと思います。彼らは夢中で生きているだけです。いや、俺たちこそが神の国を代表しているんだなんて、おそらくそんなこと夢にも思わない。夢にも思わないからこそ、その姿が、いつも人と比較して、いつも自分こそが偉い人間だ、偉い人間だと思いながら、人からの評価を見下げることをもって、自分を高くしていこうとする私たちを、見直すチャンスになるんじゃないか。主が宝を託している子供たち、私たちがいろいろな階段を登っていくときに、ああ、この学校が受かった、この会社が受かった、こういう授業が成功した、こういったことからこういう評価を受けた、一つ一つの評価の中で、私は、私はというのが強くなればなるほど、それは私たちの中でもう終わっていくんです。私たちはそれによって幸せになることは一つもありません。会社で高い評価を受けることによって幸せになることは一つもありません。私たちはひたすら謙遜に生きるように、神様の力によって自分は生かされているのだ。神様の力によってのみ私たちは一週間を乗り越えていく力を与えられているに過ぎない人間なんだ。そうやって社会の中でその全力を尽くしていくような人間として生きていく。そういう謙遜な人間がこの社会を変えていくようになるんです。職場の人に、家庭にインパクトを与えられるような人になるんです。自分の持っている力によらず、神様の与えてくださる力を求める人に、そういう自由な人間として生きるように招かれているのではないかなと思います。お祈りいたします。主なる神様、あなたはこの教会にもそうかもしれませんけれども、若い人たちに神の言葉を与え、その将来を託し、そしてそこから学ぶようにと、 そのようなチャレンジを与えておられます。そしてまた私たち自身が自分の人生を歩む中にあっても、本当に、見るべきものは何なのか、そして頼るものは何なのかと、そして自分が誇りとするものは何かということをもう一度問いながら、そして、生きていくことができるように、自由に生きていくことができるように、どうぞ導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから生産者